それでは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美はイエスのような方はないです。ラララララララ。3、はい。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。川のような慈しみは心を癒す。苦しむ者の安らぎ。イエスしかいない。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。アメン。ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝します。このディボーションの御言葉を通して、私たちの霊の目を開き、耳を開き、今日の一日の歩む道を照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書1章14節から18節です。1章14節から18節、拝読いたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。アメン。本日の内容をまとめていきます。おられるイエス様ご自身が、人となられ、この地上に来られたことが記されています。この方は、恵みと誠に満ちておられ、バプテスマのヨハネは、この方が自分よりも先におられたことを証言しています。また、イエス・キリストによって、恵みと誠がこの地上に満ち満ちたことを記しています。それではしばらく心に留まる箇所を黙想しながら、神様に示される箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、私は14節に目が留まりました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたというところで、受肉されたイエス様を思うときに、私たちを救うために本当に、人になってくださったということを、また恵みとして思い起こすことができました。また14節の後半では、この方は恵みと誠に満ちておられたとあって、16節にも、この方の満ち満ちた豊かさの中からと書いてあって、本当にイエス様は豊かさが満ちている、恵みと誠が満ちている、溢れるようなものを私たちに注いでくださったのだなということを、今日は目が留まりました。以上です。
私は、16節、17節のところから、本当に時代の大きな転換期が起こったんだなと、イエス様によって起こったんだなというところに目が止まりました。律法という恵み、さらにそれが指し示していたこの 実際的な恵みをイエス様が来て実現されたこの新しい時代が到来したということを強く思わされているのと、それから18節のところで、この未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるというところで、旧約の時代にも神様の臨在があったと思うんですけれども、けれども本当にこの神を見た者は未だかつていないと書かれていて、イエス・キリストを通して神様が表されるんだ、啓示されるんだということ、ここにはっきりと書かれているなというところに目が止まりました。
私は17節で、この御子イエス・キリストが律法が指し示したこの恵みをこの存在を通して表されたということ、その偉大さに心は感動しました。またその存在を通して神を解き明かされた方であることも合わせて心に留まりました。以上です。
はい、私も14節が目に留まりました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたというところから、この初めからおられた方が自分の作られた人間のもとに来られて、へりくだって来られるこの姿に感動しました。本当に違うところに来てくださり、救いのために来てくださり、ここで恵みと誠と満ち満ちた豊かさを私たち人間に豊かに注いでくださったこの神様の愛が本当に大きな愛だなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。今日の本文の中から三位一体の神様はどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、イエス様についてですけれども、17節、恵みと誠を実現してくださったお方だということを思いました。罪の許し、永遠の命、自由と解放を与えてくださった誠の神であるということを教えられました。またもう一つイエス様についてですけれども、14節で私たちの間に住んでくださり、また18節では神を解き明かしてくださったということを思いました。イエス様のように神様ご自身がへりくだって降りてきてくださった方はいないなということを、そのような神は他には本当にいないなということを思わされました。以上です。
はい、私は16節から17節のところで、イエス様は私たちに恵みの上の恵みと真理を与えられたお方であることを教えられました。モーセはこの世に神の裁きと罪を知らせる律法を与えて、そしてその律法によってキリストに世を導くものとなりましたけど、このイエス・キリストは私たちにこの誠の恵みと真理を与えられたお方であることを思いました。また18節のところで、またイエス様についてですが、天の父を解き明かされたお方であること、私も教えられました。最初から天の父と共におられ、この世を共に作られた一人子の神ご自身であるため、イエス様だけが私たちにこの天の父を解き明かされることができるということを教えられました。以上です。
はい、私は15節のところから、ヨハネがキリストを明かししたというところから、イエス様はこのヨハネの言葉から、イエス・キリストが創造主の神ご自身であるということ、またヨハネはそのことを明かししたということ、イエスがキリストであることと、またこの神ご自身であるということを明かししたんだということ、私たちが述べ伝えていくときに、この2つを伝えていくことがとても大切だなということを教えられました。また14節から、イエス様ご自身が栄光なんだということ、神の独り子としての栄光がこの方にあるんだということを教えられました。
私は16節から御子について教えられ、また教訓もいただきました。 ここで、この御子によって私たちは、その満ち満ちた豊かさの中から、まあ、恵みの上にさらに恵みを受けたのであるということですけれども、まあ、三号箇所のエペソ、一章の23節で、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって、満たすことを、満たす方の満ちておられるところですというところで、私たちは、まあ、普遍的な教会の一部、この神の家族として、一員として、イエス・キリストに、の満たしを受けることができる。聖霊様のバプテス様によって、まあ、大いなる満たしをいただけるんだな、ということを改めて教えられました。以上です。
はい。私も14節から御子について教えられました。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたというところから、イエス様は、初めから恵みで満ち溢れているお方だということを教えられました。このご自身の栄光は、何か奇跡を起こしたとか、何か行動されたとかではなく、もうこの存在そのものが、栄光であり、恵みと誠に満ちておられたお方だということをここで教えられ、今、この方の子供となった私たちも、イエス様の霊に満ち溢れたとき、満たされたとき、このような恵みと誠、また浴びることができるんだなということを教えられました。それでは、今いただいた御言葉をもとに、自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いします。
はい、私はイエス様が恵みと誠を実現されたというところから、私自身が本当にこの方の恵みのうちを歩むことができるのだなということを思いました。イエス様についていくときに本当に歌いつつ歩むことができ、主がまた全人生において導きを与えてくださっているということを今日は感じました。今与えられている地域で本当に恵みと喜びと、また自分に与えられた賜物を生かしながらやっていきたいということを再び確認することができてとても良かったです。
はい、私はこの天の父の身元から来られた御子なる神様ご自身だけが天の父を私たちに解き明かされることができるということを目想しながら、イエス様の身元から使わされた聖霊なる神様だけが神様を私たちに解き明かし、そして私たちのうちにその神様の姿を現らせることができるということを目想しました。昨日ある方から相談のメールを受けて、夜だったしちょっとよくわからないことをおっしゃっていたので、自分の思いであまり祈らずにパッと返事を返してしまったんですけど、その後返事がないことに気になりながらそのまま寝てしまったんですが、今日のディボーションを通して神様のことを勝手に適当に明かししてはいけないなと悔い改めました。ちゃんと聖霊様から示されたことを語らなければいけないなということを思いました。今日は祈りに専念したいと思っているんですけど、まあ、その方のためにも取りなして祈ろうと思いました。以上です。
はい。今日教えられたのは、まあ、私たちは、御子イエス様の満ち満ちた豊かさ、恵みに代わる大いなる恵みをまあいただくことができると。そして、人々が皆その聖霊のバプテスマによって恵みに預かることができると教えられたんですけども、今職場で、まあ、聖書の学びを、まあ、月1回なんですが、スタートする方がいます。まあ、この方が、まあ、聖霊のバプテスマを受けて、まあ、恵みに溢れる、こう喜びに、まあ、預かるように、まあ、取り出しながら、まあ、備えていきたいと今日は思いました。以上です。
はい、私はちょっと、目先を途中から変えていただいて、ヨハネがこのイエス様に本当によく知って書き表しているこの深いイエス様のことを悟っている深い悟りにすごく感動して、自分自身も今日は深く黙想し、また 御言葉からこの見ていきたいなと、この感動をいただいていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日からアルバイトなんですけども、救いと証のために出ていきたいなと思っているんですけども、今日のディボーションで何か自分で頑張るのではなく、自分の内から出る主の栄光を輝かすことだということを今日は教えられました。なので、私が行くのではなく、私の内におられる聖霊様が現れてくださり、ご自由に働いてくださるように、私は自分の器を今日は整えて出ていこうと思います。はい、それでは最後に一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、イエス様を送ってくださり、私たちに恵みを与えてくださって、今恵みの中で毎日過ごせるこの本当に素晴らしい一日をありがとうございます。今日もあなたの恵みを思い起こしながら、いつも主と共に過ごす一日となりますように、あなたの栄光を今日も地上に照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。